こんにちは。今回はですね、あなたが共有してくれた、あるバドミントンのオンライン教室のレポート。これ2025年6月8日のブログ記事でしたね。
はい、そうですね。
これをちょっと深く見ていきたいなと。まあ一見するとバドミントンの技術の話かなと思いきや、読み進めると信頼の大切さとか、あとは自分の小さな箱っていうなんか興味深い心の状態の話、さらには戦術から人間性が見えてくるみたいな。
そうなんですよ。
かなり奥が深いテーマが隠れてるなと感じました。
そうですね。今回の探究ではこのバドミントンの教室レポートを切り口にして、まあ信頼関係ってどうやって築くんだろうとか、
はい、
あるいはその無意識の自己正当化、レポートでいうところの箱ですかね。
箱、はい。
そこからどう抜け出すかとか、あとはまあ人との向き合い方、そういう普遍的な問いへのヒントを一緒に探っていけたらなと。
いいですね。
単なるスポーツの話じゃなくて、あなたのこう日々の生活とかお仕事とかにもきっと応用できるような、そういう人間理解につながればと思っています。
なるほど。じゃあまずレポートの最初の方に出てきたコーチの言葉、これ結構インパクトありましたね。師匠との信頼関係を構築できずに伸びた人はいない。
強い言葉ですよね。
これバドミントンだけじゃないですよね。どんな学びの場でもなんか確信をついてるような。なんでそのスキルを身につける上でこの信頼がそこまで大事になってくるんでしょうか。
コーチ自身も言ってるんですけど、日々の情報発信とか、まあそういう活動すべてが参加者との信頼関係のためなんだと。
へえ。
だからなんて言うんですかね、お金払ってるんだから教えてよっていう感じじゃなくて、日々のやり取りを通じて、あ、この人から学びたいなって思ってもらえるような、そういう関係をこう能動的に築いていく姿勢が結局成長の鍵になるんだと。信頼って目には見えないですけど、すごく価値のある、まあ学びの通貨みたいなものかもしれませんね。
学びの通貨、なるほど、面白い表現ですね。技術を学ぶ前にまずその関係性の土台作りが大事なんだと。
そういうことだと思います。
レポートの中で具体的にどんな行動が信頼につながって、逆にどんな行動がそれを壊しちゃうのかみたいな話はありましたか？
直接的な例がたくさん挙げられてたわけじゃないんですが、でもコーチの言葉の端々からやっぱり基本的なことですよね。約束を守るとか、相手に敬意を払うとか、
はい、
そういうことの積み重ねが大事なんだろうなと。逆にほんの小さな不真実さ、例えば相手への配慮がちょっと足りない発言とか行動とかが、本人に悪気がなくても信頼を蝕んでいく。それこそ踏みにじるっていう表現も使われてましたし。
意図せずともってところが怖いですね。
そうなんですよ。
で、その信頼の問題となんか深く関わってきそうなのが、次に紹介されてた自分の小さな箱から脱出する方法っていう本に出てくる箱の概念。これ自分がやるべきだと感じたことに沿いちゃった時に、それを正当化するために相手を悪く見せたり自分をよく見せたりしちゃうっていう。
そうですね。いわゆる自己欺瞞の状態。
レポートにあった例だと、練習に誘われただけなのになんで信頼できないなんて言われなきゃいけないんだって感じる。これがまさに箱に入ってるサインだと。
そういうことですね。典型的な例だと思います。で、問題なのはこの箱って個人の心の中だけの話じゃないんですよね。
と言いますと？
チーム全体とか組織全体の空気まで悪くしてしまう可能性がある。責任のなすりつけ合いが始まったり、協力できなくなったり。
深いですね。
ええ。
じゃあどうすればいいんですかね、その箱から抜け出す方法っていうのは。
これがですね、抜け出す鍵は驚くほどシンプルなんだとコーチは示唆してるんです。
シンプル？
ええ。まず意識のベクトル、どうしても自分に向きがちじゃないですか。
まあそうですね。
それを相手とかチーム全体の目標の方に向ける。
ほう。
そしてこれが一番大事かもしれないんですけど、もしかして自分も箱に入ってるんじゃないか、自分が間違ってるのかもってちょっと自問自答してみる。
自分を疑ってみる。
そうです。それだけで箱にひびが入ると。完全に泣け出せなくてもその可能性に気づくことがまず第一歩なんだということですね。
なるほどな。自分が正しいって思ってる時ほど危ないのかもしれないですね。
そうかもしれません。
で、面白いのがこういう内面の話がレポートの後半の実際のバドミントンの試合分析につながっていくんですよね。ヘタウマっていう選手の。
ああ、出てきましたね、ヘタウマ。
これどういう選手なんですか？
一見するとフォームはそんなに綺麗じゃない、 でもなぜか試合には勝てちゃうみたいな。
はいはい。
コーチの分析だと、それは偶然じゃなくて、もう膨大な練習量で培われたボールを的確に捉えるその当てるうまさ。
当てるうまさ。
ええ。それと豊富な試合経験から来る状況判断能力。これが合わさった結果なんだと。見た目の綺麗さとはまた別の次元の強さがあるわけですね。
見た目と実力は必ずしもイコールじゃないと。で、この下手馬選手と戦う時の心理っていうのがまた興味深いですね。格上の選手が相手を危なるとイライラして自滅しやすいと。
まさに格上の選手からすると、え、なんでこんな動きのやつにポイント取られてるんだってプライドを刺激されやすい。
あ、
結果冷静さを失って、それこそ箱に入りやすい状況とも言えますよね。
なるほど。
それに対してコーチが現役時代に貫いたっていうのが横綱相撲の考え方。
横綱相撲。
ええ、格下の相手だからって絶対に手を抜かない。むしろそういう相手にこそ決め急がずにラリーを続ける。たとえ200本300本続いてもじっくりと相手の心を折りに行くんだと。
うわ、それはきついですね。相手としては
きついですよね。でもこれこそが相手への真の敬意の表れであり、本当の意味での強者の戦い方なんだと。
なるほどな。相手が誰であっても自分のベストを尽くす、その姿勢が結果的に相手の心を砕くだけじゃなくて、もしかしたら自分自身の箱をも打ち破る強さにつながるのかもしれないですね。
そういう見方もできると思いますね。
いやー、深いですね。今回の探究で見えてきたことを少し整理してみましょうか。
そうですね。まず箱の本質っていうのは自己正当化であると
。はい。
でそこから抜け出す鍵は自分自身に問いかけること、そして意識を相手や全体に向けること、
うんうん、
それから信頼。これは一瞬でできるものじゃなくて、日々の誠実な行動の積み重ねで築かれる目に見えない資産であること。
大事な資産ですね。
ええ。さらに本当の強さとか相手への敬意っていうのは、格下と見られがちな相手に対する態度にこそはっきり現れるということですかね。
コーチの言葉でバドミントンを見れば信頼できるかどうか分かるとか、不誠実っていうのは悪意がなくても起きるんだっていうのもすごく印象に残りました。
そうですね。そこで最後にあなた自身にもちょっと問いかけてみてほしいことがあるんです。
何でしょうか。
私たちって自分では全然悪気がないつもりでも、知らず知らずのうちにその箱の中から相手を見てしまって、
はい、
結果的に相手から見たら不誠実だなって受け取られるような言動をしてしまって、大事な信頼関係を損ねてしまっていることってないでしょうか。
あるかもしれないですね。
ちょっと立ち止まって自分の箱の外からご自身の行動とか周りの人との関係性を客観的に見つめ直してみる、そんな時間を持ってみるのはいかがでしょう。
なるほど。自分の行動を振り返るきっかけになりますね。今回の探究はここまでですね。
ええ、
バドミントンのコートっていうすごくミクロな世界から見えてきた人間関係の本質が、あなたの日常っていうマクロな世界に何か新しい視点とか気づきをもたらす、そんなきっかけになったら嬉しいです。